日の聖書の箇所は第二サムエル記18章、旧約聖書の第二版511ページに書いてあります。第三版558ページに書いてあります。第2サムエル記18章19節から33節までお読みいたします。サドクの子アヒマアツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を作って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい、王子が死んだのだから。ヨアブはクシジに言った。行ってあなたの見たことを王に告げなさい。クシジはヨアブに礼をして走り去った。ザドクの子アヒマアツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私もクシジの後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒマアツは定地への道を走っていき、クシジを追い越した。ダビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると王は言った。ただ一人なら、吉報だろう。その者が次第に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門員に叫んでいた。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った。先に走っているのはどうやらザドクの子アヒマアツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ、良い知らせを持ってくるだろう。アヒマアツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めて耐えられますように。主は王様に手向かった者どもを息を足してくださいました。王が若者アブシャラムは無事かと聞くと、アヒマアツは答えた。ヨアブが王の家来の子のしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。王は言った。分けたいってそこに立っていなさい。そこで彼は脇に立って立っていた。するとクシジが入ってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシジに言った。若者アブシャロムは無事か。クシジは答えた。王様の敵あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。すると王は身振りして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。 我が子アブシャローム、我が子よ、我が子アブシャローム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャローム、我が子よ、我が子よ。私も前に代わって死ねばよかったという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちはもう一度あなたの恵みによって御前に座ることが許されました。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、心の中にあるものを知ってくださって、今あなたが命の御言葉を豊かにお語りくださいますように、この時あなたのご栄光が表されますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日からまたしばらく第二サムエル記を続けて、見てまいります。で、いつものことですが、今日19節から始まってますので、一体ここまで何があったのか、まあ、おそらく皆さんももう忘れてしまっているだろうと思いますので、少し振り返ります。ダビデの息子であったアブシャロムはある時、父に歯向かいまして、自分こそイスラエルの王であると、まあ、勝手に宣言をいたします。で、これは、いわゆるクーデターということになります。それを聞きました父ダビデは急いでエルサレムを脱出しました。そしてすぐその後にアブシャロムがエルサレムに入城を果たします。で、これでアブシャロムの計画はほぼ、9割方完成されるのですけれども、最後の一押しが必要であります。自分が王となるために必要な最後のことは父ダビデを殺すということであります。で、作戦会議が開かれまして、どうやってそのダビデを追っていくかという話がありましたけれども、結局このアブシャロム自らが軍隊を率いて出陣するのが一番いいのだということに決まりまして、アブシャロムも先頭に立って出ていきます。そしてダビデの軍隊と戦いが始まりました。で、その戦いの最中でアブシャロムは死んでいきます。それが18節までのあらすじになります。で、アブシャロムが死んだということになると、これはもう戦いの勝負が決まったということになります。ダビデの側が勝利したということになります。で、今日の箇所でそのダビデはその戦いの結末がどうなっていったのか、それを今待って、その知らせを待っているというその場面のところに差し掛かってきております。で、そのダビデのところに誰がじゃあ知らせに行くのかということが、その19節からの話になります。で、そのところに出てくるのがサドクの子アヒマーツという人であります。で、彼は一体何者であるのか、今日はそこから話を始めます。で、このアヒマーツはここで初めて出てきたのではなくって、実は先ほど触れましたけれども、ダビデがエルサレムを脱出するときにこの人が出てきておりました。ダビデはエルサレムをもう気の身気のままというんでしょうか、もう取るものも取り合えずということで大急ぎで出ていくんですけれども、一方ただ逃げ出す脱出するというのではなくって、エルサレムの町の中に密かに信頼できる人物を何人か置いていきます。 で、それはなぜかと言いますと、アブシャロムがこれからどんな動きをするのか、その情報を、まあ、キャッチするためにそういう人たちを置くんですね。で、やがてその情報網というんでしょうか、その、そこに置かれたダビデの信頼、ダビデが信頼する人たちは、重大な情報をキャッチいたしました。それがアブシャロムが軍隊を出す、ダビデを追って軍隊を出して今すぐ今日出発するんだという、そういう情報であります。で、この知らせはダビデにすぐに伝えなきゃいけない。一体誰が伝えるのか、もちろん敵はこの監視の目を光らせておりますから、怪しい人物となれば、すぐに捕まえて、しまうわけであります。で、その危険な任務、ダビデに重要な情報を伝える任務を担ったのが、その一人がアヒマアズでありました。で、彼はやはりその敵の、まあ、秘密警察のから追われていくんですけれども、それから逃れて見事にダビデにこの情報を知らせることができたんです。そしてその戦いがの決着がついて、その戦いの報告をダビデにしていくときに、アヒマーツがまず自分が真っ先に伝えたいと上司であるヨアブに申し出をいたしまして、許可を求めます。ところがヨアブは許可しなかった。むしろこのクシュ人という男の人を呼んで、彼にそのダビデのところにその戦いの勝利したんだという、その結果を知らせなさいということで、クシュ人を送り出すんです。なぜヨアブはアヒマーツを送り出そうとしなかったのか、そしてなぜクシュ人を選ぶのか、不思議に思うと思います。それは、ダビデがこの戦いを、自分の息子アブシャルムと戦わなきゃいけなくなったわけですが、その戦いを始めるにあたって、全軍隊を招集して、その前で、ダビデが、訓示を与えるんですね。みんな頑張ってやってくれというような、そういう時がありましたが、その時にダビデはこういうことを言っていたんです。皆さんの手法のアウトラインの上の方に書いてありますけれども、第2サムエル記の18章5節にあるんですが、ダビデはそのこれから出陣していく軍隊、当然そこには将軍リーダーもいるわけですけれども、この全員に向かってこう言っていた。私に免じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれと言っていたんです。緩やかに扱ってくれというあたりが、何を、じゃあどうすればいいんだということになりますけれども、要ははっきり言えば殺してほしくないということです。もちろんこれ戦いですから、相手のリーダーを殺していくというのが戦争の目的になるんですけれども、しかしダビデはいや、そうしてほしくないと願ったんですね。で、これは命令というよりも、ダビデの願いというような形で書かれております。ところがアブシャルムは死んでしまいました。正確に言いますと、この将軍ヨアブが槍で突き刺して殺してしまったんです。そこには複雑な事情が あったんですけれども、今日はそのことには触れませんが、とにかくダビデが願った、息子を殺さないでほしい、というその願いが打ち砕かれてしまったわけです。で、勝利は、戦いには勝利はしたけれども、ダビデが最も願っていたその願いが果たされなかったということをどうやって知らせるかということになります。これは最悪の場合、伝えに走った者がその場で殺される可能性があるんです。ダビデが何だって、息子が死んだって、お前そういう知らせを持ってきたのか、お前は死ななきゃいけないという、そういう怒りに触れる可能性がある。なのでヨアブはこのアヒマーツを送り出したくない、 むしろクシュ人の方を送り出します。クシュ人は外国人ですから、まあ、最悪のことがあっても、あ、お前何も知らなかったんだねと言って許される可能性はあったんです。まあ、それがこの、誰がこのダビデに伝えに行くかというあたりの複雑な事情になっております。で、そのクシュ人が出発をいたしました。まあ、それで終わりだったはずですが、アヒマーツは諦めませんでした。しかし、どんなことがあっても走って行きたいのですと、このヨアブに食い下がりまして、お前行っても何も褒美はもらえないんだよとこう諭すんですが、それでも諦めない。とうとうヨアブは、まあ、根負けしたということでしょう。アヒマーツに、では走って行きなさいと許可を与えました。で、アヒマーツは地元の人であります。で、クシュ人は外国人であります。当然、地理とか、そのどこにどんな道があるかということについては、地元の人の方が詳しいわけであります。で、アヒマーツは近道をいたしまして、このクシュ人を追い越していきます。多分、アヒマーツはもう最初から、自分はこのクシュ人を追い越すことができると最初からもう見込んでいったんだろうと思います。まあ、そうやってこの2人がダビデのところに走っていくことになりました。さて、場面は変わりまして、ダビデのところに移ります。ダビデはじりじりと、まあ、門のところに座りながら、この戦いの結果どんな報告が来るかということも待っております。で、見張りの人が門の上に立ちまして、誰かがこっちに走ってくるぞといろいろと報告が、まあ、次から次へと聞きます。で、日本のであればですね、山に行けば山はもう木がたくさん生えていますから、遠くを見ても誰が走ってくるかというのは ほぼ見ることはできませんけれども、イスラエルは山といっても何にもない、本当に何もない、岩肌がもうそのままで出ているところですので、遠くから門の上に立って遠くから見るともう何十キロ先にであっても、あそこに誰かが走っているって分かるんですね。で、顔の最初はその顔がまでは見分けがつきませんでしたけれども、だんだん近づいてくると、目のいい人は、あれはあいつだというふうに、だんだんこう見分けることができるわけです。そうやって、この見張りの人が次々に報告しまして、最初に先頭に立って走ってくるのは、どうやらアヒマーツらしいというふうになります。そのアヒマーツが、まあ、息を切らせて、ダビデのところに走って報告いたします。で、彼はこう言いました。28節の途中から言います。あなたの神、主が褒め称えられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。一言で言いますと、王様、私たちの軍隊は敵に勝利をいたしましたというその、良い知らせをしたわけですね。で、普通ならここで、そうか、自分たちは勝ったのか、よかったと言って、まあ、王様が喜ぶという場面になるはずなんですが、ダビデはアヒマーツに対して何を聞いたか、それが29節で、若者アブシャロムは無事かと聞くんです。ダビデが何を待っていたのか、これでわかります。戦いに勝つとか負けるとかということよりも、自分の息子であるアブシャロムが無事なのかどうかということ、もう本当にそのことが心配で心配で、その知らせを待っていたということになります。で、そのダビデの質問に対してアヒマーツは次のように答えました。29節の真ん中からですね。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、 私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りませんと答えました。まあ、今日の箇所の、まあ、いくつかテーマがあるんですけれども、その一つがこの言葉になるだろうと思います。このアヒマーツは、王様ダビデに対してアブシャロムが生きているか死んだのか、そのことは知りませんと答えているんです。何か大騒ぎはあったようだけれども、自分はそのことは知らないで、とにかく走りに、王様に伝えるためにもう出発いたしましたという言い方をしています。本当に知らなかったんでしょうか。実はこれ2つの意見があるんですね。調べてみますと、1つはアヒマーツは本当にアブシャロムが死んだことを知らなかったんだという意見があります。まあ、堂々とそういうふうに書いてある本があります。しかし一方もう1つ、このアヒマーツは知っていたんだ、アブシャロムが死んだということを知っていたけれども、王様の前では知らないふりをしたんだという意見であります。もう真っ二つに分かれています。さてどちらでしょうか。これは少し考えれば、まあ、皆さんも分かると思うんですけれども、クシュ人がこの後アヒマーツの後にやってくるわけですね。でクシュ人は知っているんです。まあ、この後見ますけれども、クシュ人はアブシャロムは死にましたということをはっきり言うんです。つまりクシュ人は知っていたけれども、アヒマーツは知らなかった。で知らないけれども、アブシャロムのことは知らないけれども、3度もとにかくヨアブに対して、いや私を王様のところに使わせてください、私が伝えに行きたいとですと言うんでしょうか。どう見てもそれなんか辻褄が合わないんです。王様がアブシャロムのことを気にしているということはアヒマーツ実はよく分かっているんですね。だったら自分が何を知らせるべきなのか、アヒマーツだって分かっているんです。でも知らない、そんなこと私知りませんと言ってアヒマーツが走るんでしょうか。いやむしろアヒマーツはアブシャロムのことを知っていたからこそ、このクシュ人を追い越して真っ先にまず自分がダビデに知らせなきゃいけないと願ったのではないか。クシュ人を追い越してまでやんなきゃいけないと彼は考えた。じゃあなぜ肝心のアブシャロムは無事ですか、無事かと王様が質問してきたときに、いや分かりません、私はそのことはよく知りませんと、なぜそう答えたんでしょうか。一体アヒマーツは何を考えていたんだろうか。ここが今日の箇所のポイントの一つとなります。このことは後でまた触れます。皆さんも、まあ、一体どういうことかな、ちょっと頭の片隅で考えていただきたいと思います。まず続いてやってきましたクシュ人のことに触れていきます。でクシュ人はまず31節でこう言いました。王様にお知らせいたします、主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。まあ、これも一言で言えば、王様私たちは敵に勝ちました、喜んでくださいという意味であります。まあ、そこまでは良いわけです。問題はその次で、やはりダビデは先ほどのアヒマーツに対してと同じようにアブシャロムの消息を尋ねました。それに対してクシュ人はこう答えます。32節の真ん中からです。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべて若者のようになりますようにと答えます。こ ここであのアブシャロムとかいう言葉は一切出てきません。こう遠回しの表現をしております。しかし遠回しの表現ではあるけれども、あなたの息子アブシャロムは死にましたと言っているんです。ダビデが一生懸命願っていたこと、アブシャロムが無事であるように、なんとか生き延びられるようにと彼はずっと願い、また祈ってきましたけれども、ダビデのその願いは打ち砕かれました。ダビデは震えながら屋上に登って、屋上に登るということは、皆が見ている前にイスラエルの王様であるのに大泣きに泣きます。そしてこう、言ったというよりも叫んでいたということだと思います。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム、我が子よ、我が子よ。さて皆さんはこのダビデのこの言葉をどのように読まれるでしょうか。アブシャロムが例えば事故で亡くなった、あるいは非常に重い病気の末に亡くなったというのであれば、素直にやっぱり親であれば子供を助けたい、自分のが死んでもいいから子供が助かるようにというふうにして、多分このダビデのと同じようなことを親であれば言うんだろうと思います。しかしアブシャロムは何をしたんでしょうか。父親を憎みました。憎んだだけではない、父親に黙って、隠れてということでしょうか。密かに計画を張り巡らしまして、そして、準備をして、時至った時に自分こそイスラエルの王であると名乗り、父親であるダビデをエルサレムから追い出し、そして最後はこの父を殺そうと軍隊を仕向けてくる、その息子が死んだんです。すぐに息子の代わりに父親である自分が死ねばよかったんだと私は言えないと思います。非常に複雑な思いになるでしょう。もちろんそれは血のつながった息子の死ですから、どんなことであっても他人事じゃない、やっぱり悲しいという部分もあるかもしれないけれども、一方でやつは死んでしまえばよかったのだと思う、そういう何かこう複雑な思いの中で言葉も出てこなかったんじゃないかと思うんですが、なぜダビデは私がお前に代わって死ねばよかったのにと言うんでしょうか。ダビデはこのアブシャロムがいろんなことをいろんな事件を引き起こしていったとき、その最初からですね、今に始まったことじゃない、もう何年も前からこのアブシャロムは自分父親に対していろんな親しくできない、冷たいものが息子と父親の間に流れるような、そういう関係がずっと続いていたんですけれども、ダビデはずっと考えていたと思います。なぜアブシャロムは自分に馴染まないのか、むしろ歯向かうようなことを次から次へとなぜするんだろうか、その理由を考えていました。一人だけ変わり者の息子が生まれて、アブシャロムはそういう変わり者だから だからこんな悪いことをするんだと、アブシャロムだけが悪いと思っていたのか。でもよく考えていくと、やっぱりあのことにたどり着くんです。なぜアブシャロムが父親を殺そうというところまで自分を憎み始めていったのか。遡ればダビデの罪に行き着きます。まだダビデが若かった時、まあ、これは何度も触れておりますが、ダビデが屋上に出て一休みしていた時、あのバテシバを見てしまった。そしてそこからダビデは大きな罪を犯していった。あの事件がきっかけになっております。それはダビデの罪ではありましたけれども、その罪がやがてダビデの家族を苦しめていくことになったのです。まあ、最初はそれはその影響は見えませんけれども、長男、ダビデの長男アムノンが妹タマルと、まあ、近親相姦の罪を犯した時であります。当然父親としてこの問題をきちんと正しくけじめをつけて裁かなきゃいけなかったのですけれども、ダビデは実は何にもしなかったんです。まあ、怒ったんですね。こういう事件が起きましたよという聞いたときは怒ったんですが、けれどもじゃあアムノンに対してお前はダメだ、もうそういうことをやってはいけないというふうに何か意見したかというと何もしない。まるで何もなかったかのように知らないふりをした。というよりもダビデはこの自分の息子たちの間、息子娘の間で大変な事件が起きたということに対して、それを聞いたとしても何もできなかったんです。かつて自分が犯した罪、あのバテシバとの間で犯したあの罪がうずいてきました。だから息子娘のことを正しく裁くことができなかったのです。アブシャルムはそれを見ておりました。なぜ父親はこのことを何もしないで知らないふりしているのか。そこからアブシャロムの怒りが湧いてきたんです。徐々にアブシャロムの心は父親から離れていき、逆らい続け始めます。ダビデがはそのことを知っているんです。なぜアブシャロムが自分に歯向かって殺そうと しようとまで思い詰めるのか。すべての原因は自分で、父親の自分の方にあるのだと分かっておりました。アブシャルムが死んだということを聞いたとき、だからダビデは言いました。私がお前に代わって死ねばよかった。死ぬべきものは一体誰なんだ。確かにアブシャルムは父を敬わなかった、悪いことをして罪を犯したという事実はその通り。でも死ぬべきなのはこのアブシャロムをそのようにさせてしまった自分の側にあるんじゃないか。自分こそ死ぬべきものではなかったのか。息子をそこまで追い込んでしまってしまった責任は自分にある。そのここでこの門の屋上でダビデは泣いて悲しみますけれども、もちろん息子を失ったという悲しみもありますが、本当に自分こそ死ななきゃいけなかったというその苦しみの涙でもあろうと思います。さて、先ほどアヒマーツのそのことについて脇に置いてありました。アヒマーツが上司であるヨアブに食い下がりながらもなおダビデのところに自分が走っていかなきゃいけないと思ったのはなぜか。そしてダビデからアブシャロムの消息を尋ねられた時に、どうしてアヒマーツは知らないふりをしたのか。 そのことをに触れたいと思います。ヨアブが言っているように、一番先に知らせに行ったからといって何か褒美をもらえるという話ではありませんでした。いや、むしろ殺される可能性があるという危険な任務でありました。それでもアヒマーツはまず自分が一番先に知らせなければいけないと考えました。それはなぜか、こう考えてみたらいいと思います。アヒマーツはダビデのことを心配しているんです。ダビデがあの軍隊を派遣するとき、自分たちの軍隊を前にして、ダビデが訓示したあの言葉を聞いておりました。アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。そう語るダビデの言葉をアヒマーツも聞いておりました。それは本当に心か、真剣に願っている声に聞こえています。なのに王様の願いは虚しく、その願いは果たされず、息子は死んでしまった。その知らせを王様が聞いたらどうなるんだろうか、どれほど苦しむか、アヒマーツは分かっているんです。だから先に自分が走ってそれを知らせなきゃいけない。いや、知らせると言ってもただアブシャロムが死にましたと言うんではないんです。そのことはクシュ人が伝える。じゃあアヒマーツは何をするために一番先に走るんでしょうか。彼はこう言いました。私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。私は何も知りませんと言っているのではないんです。何か大騒ぎの起こるのを見ましたと言っているんです。これを聞いてダビデは何を思いますか。アブシャロムが無事かどうかという点においてそこには分かんないけれど、何か重大なことがアブシャロムの身に起きたということはダビデはすぐ分かるわけです。アヒマーツがやろうとしていることはこのことです。クシュ人から深刻な知らせを聞かされる前にアヒマーツは準備させる、ダビデの心に準備させる、何か重大なことが起きたようですというふうにして、それはどういうことだろうという、そのダビデの心づもりをさせて、そして本当に深刻な情報をこのクシュ人から聞いて、褒美をもらうために走ったのじゃない、ダビデを心配して、本当にこの父親としてダビデは苦しむ、その苦しみを何とか和らげたいと願ってアヒマーツは走りました。アヒマーツは心優しい人だったという話でしょう。今日私たちが見るべきことは何でしょうか。私たちが見るべきことは、アヒマーツがここまで考えなければならないほど子供が殺されるということはダビデにとって本当につらい出来事だったということです。ただアブシャロムは死にましたと一行で済ますのではなくて、これだけのことを聖書は記しています。アヒマーツがこれダビデにあらかじめ心づもりをさせても、なおダビデは泣きに泣いていきます。それは何を示しているんでしょうか。やはりいつも触れますけれども、ダビデの姿から神様のことを知らされていきます。 私たちの主であるイエス様が十字架で苦しんでおられるとき、父なる神様はどういう気持ちであったのか。不思議なことに、聖書のどこを読んでもそのことは書いていないんです。しかし今日のこのダビデの姿から私たちは知ることができます。ダビデは息子の代わりに死ぬことはできませんでした。しかし私たちの主である方は私たちの代わりに死んでいかれました。その時父なる神様はどうされたんでしょうか。父なる神様はイエス様に対して二度にわたって語っていました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。愛する子だったんです。そのように本当にこの慈しんで愛しておられるイエス様が十字架で苦しんでいるとき、父なる神様は何も言わなかった。沈黙するんです。いや、イエス様ご自身が十字架で叫びました。我が神、我が神、なぜあなたは答えてくださらないのか。実はそれが裁きなんです。父親から捨てられていく、父親から一切何も答えが返っていかない、来ないということこそが裁きだったんです。何もその時父なる神様は思わなかったんでしょうか。そんなはずないでしょう。これは私の愛する子なんですよ。その子供が十字架で苦しんでいるんですよ。子が死ぬことによって、まあ、ダビデの場合はイスラエルがに救いがもたらされました。イエス様という神の一人子が死んだとき、私たちは私たちの敵である罪から救われました。ああ、よかったねではないんじゃない。じゃあ父なる神様はどうされていたんだろうか。このダビデが屋上に上がって泣きに泣いていた。これが神様なんです。死ななければならなかったのは自分だ。でも一人もイエス様を十字架で裁いていきます。それは全て私たちを救うためなんです。神様は泣きながらこのようにしてください。泣きながらでも私たちを救おうとされる。どれほどの深い愛が私たちに注がれているのか、もう一度覚えたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜアヒマーツがダビデのところに一番先に走りたいと考えたのか、そのことをなぜ聖書は詳しくここまで書くのか、そしてまたダビデは自分に逆らい父親を殺そうとするアブシャロムであったのに、そのアブシャロムが死んだということを聞いたとき、お前に代わって私が死ねばよかったとなぜ言うのか、いろんなことを思わされました。でも最後に見えてくるのは、あなたがどれほどにその十字架で一人のあなたの愛する子が苦しんでいるとき、父なる神様が苦しまれたのか、そのことを一切私たちに伝えず、ただ私たちを救うためにその裁きがなされていったということ、あなたのその深い愛がダビデの姿を通して まいりました。主よ、私たちはいろんな思いを抱いております。親と子が憎み合う、そういう関係の中にある、そういう方もいるでしょう。本当に親でさえ殺されかねないと思って本当に苦しんでいる方もいるでしょう。私たちにはどうすることもできないことです。どうしてこんな子供になったのか、どうして子供は死んでいくんだと苦しむ私たちいますけれども、あなたご自身がまず真っ先に苦しんでくださっていた。その苦しみこそが私たちの救いにつながっていたのだと、その恵みを思い起こします。どうかしよう、お一人お一人、あなたが私たちに与えてくださったその恵みの深さと重さとを味わうことができるように、そしてそのことを知るとき、本当に私たちはあなたから愛されているのだと知らされ、あなたに心を寄せたいと思います。どうかあなたの励ましがお一人お一人にありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。